中学生ボランティア新聞令和2年3月発行やまびこだよりナンバー155。紙面には特集記事、各校のボランティア地域活動の紹介の2つがあります。特集テーマ、災害ボラ気持ちが動いたら。令和元年東日本台風豪雨災害、長野県で起きたこと。2019年10月12日、日本に上陸した台風19号は、各地に大きな爪痕を残しました。長野県では、東北新地域の千曲川沿いで氾濫した川により、浸水被害が数多く発生し、広い地域が被災しました。床上、床下浸水の建物は8000棟以上、負傷した人も多く、5人の方が亡くなりました。長野市のほやす地区で、千曲川の堤防が決壊し、長沼、豊野地域が広く浸水。高いところでは2メートル近く浸水し、自力で家から逃げられず、自衛隊に救出された方も大勢いました。北陸新幹線の車両基地の浸水、高速道路などの通行止め、橋の崩壊、電気、ガス、上下水道などが止まり、日常生活に大きな影響を及ぼしました。特産のリンゴや桃をはじめ、農地も甚大な被害を受けました。写真が7枚あります。1枚目、千曲川の堤防が決壊し、泥流が流れ込んで崩れかかった家の様子です。2枚目、飯山市、水没した市内の中心地の様子です。救助用のゴムボートが浮いています。3枚目、目の前に押し寄せた水を見つめている男性の後ろ姿です。4枚目、上田市の別所線の鉄橋が崩落した様子です。5枚目、佐久市の河川が氾濫し、町並みに濁流が流れ込んでいます。6枚目、中野市で浸水被害を受けた家から家財などを運び出しています。7枚目、泥出しをしているボランティアさんの写真です。そんな災害被災地で災害ボランティアが活躍しています。災害が起きた時に自発的に行う被災地への支援活動が災害ボランティア活動です。被災した地域や住民が一日でも早く元の生活に戻ることができるようお手伝いします。台風19号の豪雨災害で長野県では延べ7566人、2019年12月22日時点の災害ボランティアが活躍し、地域の復旧の支援をしました。写真が5枚あります。1枚目、浸水した家や敷地内の泥出しをしている様子です。2枚目、ボランティアセンターにボランティアさんがたくさん集まっている様子です。3枚目、家の片付け、災害ごみの運び出し。数人の人が皆で力を合わせて大きな災害ごみを軽トラックに乗せています。4枚目、避難所での手伝いや炊き出しの様子です。5枚目、ボランティア活動をするほやす被災者支援チームの皆さんの写真です。それぞれ落ちたリンゴを手に持ち、笑顔でこちらを向いています。ボランティアさんの言葉、困っている人を助けたい、何とかしなきゃという思いで来ました。笑顔でありがとうと言われるととても嬉しいです。いろいろなことを学べる場とも思って活動しています。少しでも被災した人たちの力になりたい。災害ボランティア活動と一言で言っても様々な活動があります。災害現場で行う泥出しや清掃、避難所での手伝い、被災地域の人との交流、物資提供による支援、被災地に足を運べなくても募金や情報収集、広報、被災地のものを買ったり、チャリティーイベントを開催したり、参加したり、できることは様々です。 こんな活動もあるよ。写真洗浄ボランティア。水害で水や泥に浸かった写真をきれいに洗って持ち主に届ける活動です。認定 NPO 法人アイキャンの事務局長、井川定和さん。災害で被災した写真を洗浄して地域住民にお返しし、心の復興を目指して活動をしています。長野市立東部中学校の生徒も写真洗浄の活動をしました。写真があります。井川さんが写真を洗浄したり、アルバムを乾かしている様子。また、中学生が写真を一枚一枚新聞紙の上に並べて乾かしている様子です。中学生の言葉。思い出が詰まった写真だから大切に扱おう。実際に被災地で活動をする、ほやす被災者支援チームの青木めぐみさん。炊き出しの手伝いをし、手作りの温かい食べ物は心の栄養になるんだなと感じました。住民の方々とは、足りないもの、困ったことがありませんかと尋ね、仲良くさせてもらうことを大切にしています。ボランティアを受け入れた地域の人たちは、こんな風に言っています。目に見えて地域がきれいになっていき、嬉しい。ボランティアさんのおかげでなんとかなりました。本当にありがとう。辛くて悲しくて仕方がなかったけど、また住みたいと思えました。途方に暮れてしまっていたけど、おかげで頑張ろうと思います。ボランティア活動で大切なことは？災害 NGO ユイ代表、前原トムさん。小中学生だからこそできることはたくさんあるはずです。どんな問題が今あるのか、想像して、感じて、考えて、誰かと協力して行動に移してもらえれば嬉しいです。何かしたいという思いがあれば、できることはたくさん見つかりそうですね。4コマ漫画。タイトル、大事な思い出を蘇らせて。登場するのは、中学校の A 子先生。A はアルファベット。地域のおじいさん。3人の中学生。猫のキャラクターの4者です。猫のキャラクターはコメンテーターです。1コマ目。道を通りかかった中学校の A 子先生。道に落ちているものを見て。あら？何かしら？猫。アルバムみたいだにゃ。二コマ目、通りかかったおじいさん、泥だらけのアルバムを拾った A 子先生に話しかける。わしの家にも泥で汚れてしまった写真があるよ。大事な思い出なんだが捨てるしかないね。猫、どんな写真も大切な思い出なんだよね。三コマ目、A 子先生、そうだ、先週のホームルームで言ったっけ。中学生にもできる被災地の支援って何かあるかな？と考える中学生たち。4コマ目。写真を洗っている3人の中学生。写真を乾かしている A 子先生。中学生。写真をきれいにすることが被災地のためになるんだね。私たちにもできることがあったんだ。A 子先生。みんなが根気強く活動してくれて嬉しいな。猫、泥を出すだけがボランティアじゃにゃいんだね。各校のボランティア、地域活動の紹介です。まずは、木曽町立日吉中学校の活動です。心をつなぐ地区課団。小中学生がデザインし、みんなで育てる地域の課団。私たちの日吉中学校は、小学校と校舎がつながっている併設校です。毎日同じ部屋で給食を食べたり、運動会や文化祭などの行事に互いに参加し合ったりするなど、 楽しいことを多くの仲間と共有できる良さがあります。そんな私たちの地域には、地区課団というものがあり、各地区の小学生、中学生と保護者が一緒になって課団の手入れをします。一学期には私たちが花壇に植える花のデザインを考え、全校で種まきをします。そして休日には地区の花壇に足を運んで草取りや水やりを行います。大変な作業ですが、綺麗な花を咲かせたい、デザイン通りの花壇にしたいという意識が全校や保護者の中にあります。夏休みの間も手入れを欠かさず行い、二学期にはそれぞれの花壇に様々な賞がつく表彰式があります。私たちにとってはこれも楽しみの一つで、自分たちで作り上げた花壇が評価されるのは本当に嬉しいです。地域の子供から大人まで、綺麗な花を咲かせたいという思いを持ってつながっています。部活に勉強と忙しい毎日。だからこそ、ふと足を止めて、地域や学校に咲く花を見ると心が温かくなるのです。写真があります。種をまいたり苗を植えたりして花壇の手入れをし、また表彰式でトロフィーを受け取ったりしている写真です。続いては、長野日本大学中学校の活動です。SDGs の輪を広げよう。信州 SDGs フェス開催。 SDGs とは、持続可能な開発目標、サスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、貧困や不平等、格差、気候変動などの様々な問題を根本的に解決することを目指す世界共通の17の目標です。2015年9月の国連サミットで合意し、2016年から2030年までの15年間、世界の国々はこの SDGs の達成に向けて取り組んでいきます。長野日大学園レオクラブは、長野日本大学中学生、高校生34人で活動しているボランティアクラブです。普段は地域清掃や保育園での保育ボランティア、また長野市の森林整備としての枝打ちなど、幅広く自分たちで考えながら活動をしています。7月には、県内5つのレオクラブの生徒が集まって、信州 SDGs フェスを開催しました。このイベントは、SDGs について広く知ってもらうことを目的に、自分たちで企画・運営をしました。イベントでは、手作りのパネルや説明のプリントを用意し、身近な素材であるペットボトルでの風鈴作りなど、楽しく分かりやすく学んでもらえるように工夫しました。このイベントをきっかけに、私たちは SDGs の12番目のゴール、作る責任、使う責任に興味を持ち、今はエシカル、ETHICAL、倫理的、道徳的、良心的消費について学んでいます。思いやりを持った消費行動が人、社会、生物に優しい地球を作り上げることを目指し、様々な活動に取り組んでいます。世の中で起こっていることを考えて行動する大切さが、たくさんの人々に広がることを願っています。写真があります。ペットボトルをリサイクルして風鈴を作ったり、災害時の浄水方法を扱ったりする信州 SDGs フェスの写真です。また、善光寺の森の枝打ち作業、保育園でのお手伝いの様子の写真もあります。以上で紙面の紹介を終わります。発行・お問い合わせは、社会福祉法人長野県社会福祉協議会まちづくりボランティアセンター。郵便番号380-0928、長野市若里7-1-7、県社会福祉総合センター内、電話026-226-1882、ファックス026-228-0130、電子メール vcenter@ nsyako.or.jp ホームページ http://www.nsyako.or.jp 公益社団法人信濃教育会、郵便番号 380-0846、 長野市朝日町1098、電話 026-232-6994、 ホームページ http://www.shinkyo.or.jp/やまびこだよりは、長野県社会福祉協議会のホームページから PDF ファイルおよび音訳データとしてダウンロードできます。ホームページ http://www.nsyako.or.jp。 この新聞の発行には皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。18歳までの子供がかける子供専用の電話、チャイルドライン、フリーダイヤル 0120-99-7777。 困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく誰かに話したい、そんなとき気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも名前は言わなくていいので安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。チャイルドラインは皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。以上で、やまびこだよりNo.155、中学生ボランティア新聞を終わります。